はい、時刻は24時半となりました。
はい。
ね。2月の2日ですよ。
そうですね。
2日じゃねえよ。
いや、今ね。2日じゃないよ。
いつ今。
今が、放送日、これでも日付ちょっと間違ってるよね。今週の。
なんでこんなのに時間使ってんのよ。
5日です
ね。5日ですね。
はい、5日ですね。はいはい、第1土曜日なんで。
しょっぱなは間違えましたけども。なんで俺がこんなにポンコツかというね、
はい、
理由が。
はい。
じゃあ自分から言った方がいい？
自分からもう罪を告白して
ください。これはね、懺悔ということで、はい、
ちょっ
と、
ね、
はい、あの前ね、このね、聞いてくださってる神父様に、
はい、
ご相談、宣教師の方にご相談なんですが、
そうですね、はい、
本日ですね、あの収録が6時開始、入り5時半というね、
はい、
でしたけど、私、
ね、うん、
こちらのスタジオ着いたのが18時半ということで、ね、
はい、やりやがったらやりやがった、
申し訳ございません、本当に収録時間を間違えておりまして、
まあでもまあね、しょうがないね、収録時間でも間違えるってことある、だって俺ポエム君にあれを入りの時間聞いたけど
俺が教えたのに、
そう、ね、
俺が間違えるっていうことをやれましてですね、
そうで、今こことか連絡来てさ、なあ絶対これ間に合わないじゃんと思って
申し訳で、だから結
局
今日でもね、
そうそう
そう、さっきね、うん、この配信ね、収録前にも話してたんだけど、
はいはいはいはい、
朝からずっとね、
うん、
俺ついてないというのもおかしいんだけど、うん、なんかポンコツで今日朝から、
ああ、なるほど、なんか前もあったよね、そういうことがね、
そう、なんかポンコツでっていうのが年一ぐらいであった、俺
年一どころじゃなくて、多分なんか収録のたびにない、なん
か収録のたびではないかもしれない、そんな頻繁ではないけどさ、うん、朝から何やってもダメっていうさ、
あ、でもたまにあるよね、そういう日ね、う
ん、で今日ここ向かってもあーって、まあ、いろいろあったんだけど、一日の中でもあったんだけど、はいはいはい、もう向かってくる途中にもさ、うん、まあ、首都高でもうしょうがないと思って、
はい、
バイクで出てくるじゃん、
はい、
財布をまず忘れててねで首都高の前入り口の手前にガソリンスタンドがあるんだけど、
はいはい、
そこで気づいてさ、ガソリン入れようと思ったらさ、
はい、
ないっつってさ、
ないっつって、
で払えないからさ、うん、もうドライブスルーじゃん、ガソリンスタンドドライブスルーってどんだけ恥ずかしいかっていうね
あ、分かる分かる分かる、うん、
でも空気圧、うん、タイヤの空気圧は入れたかったからさ、それだけは借りてさ、0円でさ、なんだこいつみてえなさ感じになっててさあ、でもここから今から家戻ったらもっと遅れるなと思って、
うん、そうだね、
そう、首都高料金だけポッケに入れてたの俺、
1090円、あ、それはあったんだ、
それはだから裸ですぐ、はい、だからバイクで俺来てたからすぐバッて出せるようにポケットに入れてたのよ、
は
あ、どうしようかなと思って、俺、うん、首都高で行かないで遅れ、ま、めっちゃ遅れて、もうこの1090円で1日過ごすか、
はい、
それともこれで使ってね、なんとかちょっとでも早く行くかと思って、
そう
だ、ね、で言う乗ったはいいけどさ、結局首都高降りる何出口間違えてさ、ここ北千住じゃん、
結局間違えてる、
北千住なのにさ、木場で降りちゃってさ、はい、全然ちげえじゃねえか、
木しか合ってねえじゃねえか
木しか合ってねえのよ、もうそれでね、あ、もうガタガタですよ今日は、
そうですね、だって木場って江東区だっけ
分からん、
江東区近くだった気がする、
プロレスでしか行ったことない木場で、まあ、新木場構想とかアイドルとかやってる、もう今ないけどさ、
確かに東京湾近いとこだと思うんだけど、うちが近くなんですよ、実を言うと木場の方が、
あ、そうなんだ、
そう、バスで多分20分とかそんなもんなんですけど、
まあまあじゃん、バスで20分は
まあまあ、まあ、でも近い方ですよ、
あ、
だから多分江東区だと思うんだけど、そこからこの北千住来るとまた時間かかる
し、ね、時間かかるからさ、
なるほど、
もう一回乗ろうとしてもさ、財布がないから乗れない、
乗れない
乗り直しできないよ、降りたらさ、
踏んだり蹴ったりですね、
踏んだり蹴ったりでしたよ、まあ、そういう日ありますよね、
うん、
今週どうですか、
今週はそうですね、もがくさんはですね、まあ、飼ってるねカエルがね死んじゃったことぐらいですかね、
いやーお
いやー、なんか
何飼ってたの、
ね、ヒメツメガエルって言ってね、完全水生の水槽で熱帯魚と一緒に飼えるタイプの、
水の中にずっと、両生類じゃないの、
両生類ですけど、
両生類だけど水の中にずっといる、
そうそうそう、アマガエルぐらいの大きさなんですけど、
じゃあ食えないか、
いや食べれないですね食べないですね、
むしろか、
そうそう、ただね、なんかちょっと病気にかかっちゃうとね、すぐにね、亡くなっちゃう子も多いみたいなんで、そう、今週ちょっとずっと看病したんですけど、うん、まあちょっと持たなかったみたいな、
カエル看病ってどういうこと、
まあお薬の水に、まあ、薬浴させたりとか、
うん、
で餌を頑張って食べさせたりとかしたんですけ ど、
う
ん、
そのカエルって餌どうするの、なんかよくあるじゃん、ミミズペロペロペロペロって
言ってみたいな、冷凍赤虫を俺は解凍してあげてますね、
解凍してピンセットとかでやるの、
そうそうそうそう、
ペロンってやるの、
ペロンって、
かわいいね、
スポッってくる
あのさ、そうそうそう、両生類とか爬虫類とかってさ、
はい、
あのペローンってやるの可愛いよね。
ああそうそうそうそうそう、そうそう
昔俺もトカゲを飼ってたことがあるんだけどさ、
はいはいはい、
バッタ生きたバッタとかをさこう、
うん、
止まってるとさ何にもしないんだよ。
そうあれ動いてるやつしか反応しないです
よ。そうだから足動かすじゃないけどさペロペロペロペロってやって震わせて足動かすとさペランってくるんだ
よ。そうそうそうそうそう、
あ可愛い
と、あの一気に食べるんですよね。
一気にそうペランって、
そうそうそうそう、でなんか俺も爬虫類飼うの夢だったもんでね、あの飼えて嬉しいななんて思ってたんですけど、うん、ちょっと病気になってしまってね、なんとか頑張ったんですけど一匹欲しいなってしまったんで、
じゃあ、
うん、まあ、悲しいね週の始まりになりましたよね。
今週は2人ともローテーションで
行こうか。ローテーションで
、ね、じゃあ今週も参りましょう。
はい、
いきますよ、せーの、オカルトのオカラジー。オカルドのオカラジ、この番組は北千住シーウェーブスタジオさんより YouTube チャンネルのオカルドのメンバーでチャンネルの、収録秘話やメンバーのプライベートや、撮影その後を語るオカルトトークバラエティ番組となっております。
はい、
はい、またこの番組のメッセージはですね、
はい、
Twitter でオカルドのオカラジをつけてつぶやいていただければ拾うことができます。次回以降ですね、
はい、
まあ、もしくはうちらのね、
そうですね、
まあ、オカルドの Twitter の、
はい、
ところコメント欄にね、
はい、
書いていただいても紹介できますので、
ね、そうですね、はい、
よろしくお願いします。
はい、
また、この番組は、レッドシーププロジェクトの提供でお送りいたします。
はい、はい、ということでですね、まあ今週ちょっとみんなローテーションだって話をしましたけれども
なんだろうね、
なんかまあ
一つでやってあるよね。
そうですね、まあでもそのね、1日だけだったらいいけどね、これが続いちゃうとねちょっと参っちゃうなっていうのもあって、実を言うと私がね、うん、あの今週結構ローテーションでして、
うん、
そう編集をね急がなきゃいけないっていう、うん、状況なんですけれども、あ
の動画のね、
そうですね、はい、それをね、あの編集そっちのけでね、
うん、
ずっとゲーム実況見たりと
かして、ね、はい、この間配信でロックマン X やって
ました ね, ね、そうですね、
ロックマンやっちゃうね、
久しぶりに多分中学生とかぶりぐらい
だったのかな、うん、ロックマンの動画は出してんの？
出してますね、はい、一応配信でアーカイブで見れると思うんで。
あ、本当、
はい、
でもあのね、オカルドの方でもロック杉本くんが来てくれて、
ね、
あれの動画は
あれはもうちょっと先になっちゃうかな、うん、結構ストックがねなんだかんだあるんで、うんうん、で先に出すやつをポンポン出してからのになるんで、
はい、まあ ね寒い中ねロック杉本くんと、
そうそうそうそう、頑張って
きましたけどね、はい、あのやっぱりね前回も言いましたけどね、あの、
はい、
地蔵の頭吹っ飛ばすロックバスターのロックバスターを放つか、ね、形で、
いやあれはだって
さ地蔵の首を吹っ飛ばす感じの写真をね、
まあ、分かるんだろうけど見てる人には、うん、ああいう状況で撮ったわけじゃないっていうのは、うん、ただその写真で見たらね、まあえぐいことをしてる感じになってしまいました
地蔵の頭吹っ飛ばしたぞってね、
そうそうそうそう、だから本当にでもそのバイオリズムってあるよね人間にはね。
ありますよね本当にね、
うん、なんかこう本当に嫌なことが続くとずっと嫌なことが続いていって、うん、調子がいいと本当に続くんだよ
ね
調子の良さが。
だから調子乗ってる時にやっぱ調子を乗るっていうのは俺はもう今決めてる、
ね、あ、そうそうそう、
昔はこの運取っとこうとかさ、なんかいろいろ考えてたけど、
そうそう、運はでもストックできないから、
ね、そうそうそう、
そうそう
ね、
だついてる時は本当にもうそのついてることを楽しむというか、
うん、
した方が私は
いい、出しでできないのはね、
そうなん
ですけどね、
ストックしておいてくれたらね、もうね今頃オカルト1万人もうとっくに超えてますからね
バーンって、いやどうかわからんけどね、それはどうかわからんけどということで本日のメニューはね、
はいはい、
某病院の裏側っていうことなんですけど、
あ、某病院の裏側です
ね、次回出る動画かな、
そうですね、次回出る動画
になりますね、今2月の1週目の土曜日なので、
う
ん、
そうですね、この動画もねちょっとね、あの、うん、コラボの動画なのでね、
はい
はい、少しね動画の公開遅くなっておりまして、
これはどこだっけ、コラボは、
これはトラマスイッチ、
あ、そう、ハッシーさんだ、
そうですね、はい、うん、でまあこれもこの時期には多分公開になってるでしょうということなので、一応そのある程度名前は出しちゃいますが、今回裏飯屋さんっていうですね、
うん、
あの心霊 YouTuber の方ともコラボ、はい、要は3チャンネル合同でロケをした形になっております。
他のチャンネルさんではまだ出てないのかな、
そうですね、まだトラマスイッチの方でおそらく先に出るんですけど、うん、その後僕らの方で出す。
トラマスイッチさんでもこの動画はまだ出てない。
そうです
ね、2月9日現在では。
そうですね、出てないですね、はい。で一応その 2箇所行ってるんですよ、その日に、うん、
はい。
1箇所がその石像がたくさん置いてある、うん、要は多分どっかの資産家か彫刻家の人が残していったであろう廃墟があって、
うん、
そこは本当ミロのヴィーナスみたいな銅像、彫像か、
うん、
彫像がすごいいっぱい置かれてて、
うん、
で周り中から視線を感じるっていう風に噂になってる場所なんですけれども、
はいはい、
まあ、そこはそこですごかったんですけど、正直あんまり心霊的な要素がなくて、
う
ん、なんで多分結構コミカルな映像にトラウマスイッチの方ではなってるんじゃないかなって、
なるほど。
で行ったその廃病院っていうのが、まあ、2箇所目なんですよ、
はいはい。
それは本当にあのまあ、前もちょっと放送の時話したかと思うんですけど、うん、ずっと気になった場所だったんですよ、そこの場所自体が、はい。でいざ行ってみてすごかったって話を多分したと思うんですけど、
うん、
実を言うとそこでなんかあのいろいろ検証をしてて、あのはっきり分かったことがあって、
はい、
それはあのなんて言うんでしょう、多分そこの施設で、亡くなった方が何人かいらっしゃる。多分これも前回、まあ、前にちょっと話した時におそらく放送内で喋ってることだと思うんですけれども、
はい
はい、多分ね、どう説明すりゃいいんだろうな、なんか住んでる方というよりは、まあ、周辺で、
うん、
多分あの浮遊霊みたいな存在が多分入り込みやすい状況だったと思うんですよ、
ね。
だからそこの多分、まあ、一応老人ホームとかの付属病院だったらしいんですけど、
はい、
そういった関係の要は患者さんじゃないと思うんですよ、
うん、
そこにいた方々で。なんでそれが分かったかっていうと、
うん、
なんか多分一人だけいらっしゃったんですよ、その方が。
どういうこと？
その病院で
関係者、
多分関係者というか多分そういう方が、うん、おそらく一人だけいて、それがずっと帰ってって言ってるんですよ、僕らに対して。
あ、その感じがしたってことだよね。
っていうかもう声が入ってました、もろに帰ってって。
お、
そうそうそう、入ってて、で多分その帰ってって言った方が、あのはっきり言葉を発してくれた方がそこにいた方でも結構声がもう入ってたんですけど、
うん、
ほとんどが男性だったんですよ、その病院で聞こえた声がね、
うんうん、
でほとんど男性だったんですけども、その男性の声はほとんど言葉になってなくて、
うん、
もうずっとうーとかあーとかずっとそういう感じのうなり声ばっかりで、はっきりだから言葉を発してくれたのがその女性の方だけだったんですけど、それでもうそこの場所には多分冬入れる方が多いんじゃないかってちょっと俺は確信したんですが、うん、
なるほど、
うん。で何よりも、
まあ、大丈夫、それは動画出る前に言っちゃって、
まあだからそこを踏まえて見てくれたら多分2倍楽しいと。
なるほど、
まだ前編なんでね、それ
一応、ね、いやもう結構確信なこと言ってんなと思って、
そうそうそう、
一回ここでちょっと切れよう、切ろうよもうなんかすごい喋っちゃうなと思って俺横で聞いてたけど、
でもこのネタバレをね、うん、ある程度してもね、あの超面白いんで、その回は。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃいろんなことが起きてるんで、
うん、
多分楽しめると思います。
あ、
でその増加内に、うん、あのちょこっとね、まあ、まだマル秘なんですけれども、うん、すごいのが実は映ってるんです。
マル秘なの？
マル秘です。それはでも後半の動画で
映しちゃいけないやつ、
まあ、映しちゃいけないと思いますね。
大人のおもちゃ的な。
いや違うんですね首振るタイプとか振れるタイプはないんで
ない、
はい、ただ、はい、スッと動いてますのが、あのその前編の動画で紹介しているもの以外にもあるんで、とにかくまあ前編ちょっと見てちょっと解析してくれる人がいたら嬉しいなと思いつつ、後編でその答え合わせをする感じになると思うんで、皆さんぜひお楽しみしていただければ。
わかりました。
というところですね。はい、
じゃあここで大人じゃないおもちゃの曲を
聴
いていただければと。
はい、
じゃあ曲紹介をルタ君から。
はい、で私の曲でまた恐縮なんですが、
はい、
もがく人でトイズお聴きください。
静寂を切り裂いたロケットは火を吐いて空の彼方へと飛び立っていった。目覚めるとあたりは静まり返っていた。君は僕におはようとつぶやいた。海も大地も街も黒かった。君と僕は誰もいない廃墟を歩いていた。人々はこの星を捨てて宇宙をさまよっているらしい。あの飛び立ったロケットは誰が乗っていたのかな。目覚めた瞬間からある仕事を任せられた。散らばったガラクタを集めてクワと月を作った。その日から僕と君は荒れた土を耕した。土が柔らかくなったら君にもらった種をまいた。来る日も来る日も僕たちはその仕事を続けた。空いた時間には古ぼけた絵本や童話を眺めた。 かかしが女の子を愛する話が好きだった。こんな風になれたらいいなと漠然と思った。僕らが蒔いた種はいつまでも芽が出ない。けれどもこの仕事を辞めることはおそらくないだろうな。僕たちの願いは二人とも同じはずなんだ。それに決して叶うことがないと僕らは知っていた。僕らは仕事を続けて何個も国を巡った。どこを探しても僕らの他人はいなかった。大昔にたくさん爆弾が降り注いで多分ほとんどの人が死んだと君は教えてくれた。この仕事をくれたのは一体誰なんだ。それは君も知らないと何度聞いても言っていた。あのロケットに乗っていった人が僕らにお願いをして旅に出かけたんだろうか。土を耕して僕らは種を植えていく。それは決して叶わない希望なんだろうか。けれども来る日も来る日も僕たちはそれを続けている。カラカラで硬くなった土を耕して、紫外線と放射線を直接届けた太陽は僕らの肌や骨を何度も痛めつけた。けれども壊れてもクワとスキを直すことはやめない。いつか僕らに仕事をくれた人におかえりと言うまで。気がつけば仕事を始めて長い時間が経った。君と僕はお互いに肌が破けてしまった。何十と国を越えて何千と山を越えてほとんどの大地を耕して僕たちは戻ってきたんだ。持っていた絵本は黒くなって読めなくなった。朝も夜も僕たちは黒くなった土を耕した。けれども蒔いた種は芽が出ることはなかった。仕事は終えたがその後何をすればいいかわからなかった。地べたに座り僕たちは夜空を見上げた。星々が瞬いてお話をしているように見えた。僕と君はみんな帰ってくるまでお話をしようと決めた。それが僕たちが作ったお仕事だった。たくさんの国から集めたたくさんの物語、僕の話を君は微笑みながら聞いていた。最後に僕が大好きなカカシの話を終えたけれど、もう君が僕にお返事をくれることはなかった。僕は君のそばで何年もお仕事を続けた。その間君はずっと笑顔で僕の話を聞いていた。でも僕もそろそろ声が出なくなりそうで、きっと君と同じ場所に行くのだと思った。動かない君を抱きしめてその時を待った。僕もだんだんと意識が途切れ始めた。そろそろ眠れる時が来たみたいだった。だから僕は目を閉じて君におやすみとつぶ。
はい、ということで聞いていただきました、はい、もがく人で、トイズ、
はい、ありがとうございます。
これは灰色デイズのね、
そうですね、
アルバムの13曲目でございます、
はい、に収録されていて、うん、多分あの先週かな、うん、あの流していただいたんですけど、星空の君への、うん、要はスピンオフの作品として作っている作品です、うん、要は物語がつながってるというか同じ時間軸で起きている物語を書いたものになるので、うんうん、はい、よかったら聞き比べていただければ、
ね、世界観はね
思いますね、
はい、そうさっきも言ってたけどさ、この、はいね、曲が入ってるアルバム、
ああハイロデイズ、
うん、はい、あれ以上の今日ねアルバムは
できない、そんな話してましたね、いやなんかあの実を言うとそのオカルト始まってからそのライブ活動っていうのをあんまりしてなくて、っていうのはもうやろうと思えば多分すぐできるというか、うん、いつでもできるんですけど、なんか同じことをやっててもちょっとつまんないなっていうので、うん、ちょっと置いてる状況なんですね今、あのいろいろまあこうやってラジオにもやらせていただいたりとか心霊ロケやらせていただいたりとかしてて、まあなんか経験をちょっと積んでもうちょっと面白い作品をガンガン作っていこうかなっていう風な時期に今入ってるので、
充電期間、
充電期
間、ね、ミッシルもそういう期間ありましたから、うん、
そうでもその、結構このアルバム自体が、まあなんて言うんだろう、これは話しちゃっていい話、いい心の話しても
ちょっと軽々、本当は別の話だったけど
OK、
いいよいいよいいよ、
うん、まああの簡単に言うと、うん、その一つの物語に全体的になってる作品なんで、うん、だからあのこれ以上の先は作れないと、要は一本の映画みたいな感じなんですよ、
あ一本の全体本がね出来上がった感じだよね、
そういう感じ、そういう感じ、だからそれ以上のやつはちょっとできないからっていうのがあったんですが、
今もこれね、はい、 ネットでね買えますので、
そうですね、よかったらぜひ
気になる方はぜひ、はい、灰色デイズ、
はい、
ね、検索していただければ
と。トレーラーとかで、ね、YouTube で聞けるのでよかったら聞
いてください。もがく人灰色デイズで検索すれば、ね、はい、出てくるということでございます、はい、今週はですね、先日行きました生配信でございます。
そうですね、生配信ですね、これが、小机定
石、
定石ですね、うん、はい、でそのあそこがね、なんか俺正直ちょっと今ごめんなさい、めくってることが入っちゃった、小机定石公園っていうところが、うん、その横浜の本当にね中心街というかね、街中に
ある、日産スタジアムって言えば分かるかな、 そうだね、そこの近くにある、うん、とこなんですけども、そこの周りがね、だからすぐ隣が第三京浜が走ってたりとか、うんうん、結構都会な、
はいはい、
中にポツンとあるような定石なんですけどもね。
でなんか本当に定石系って今まで外れがないよね。
外れないね、今までだからオカルドで配信してきたのが、うんうん、多良崎定石、
はい、
八王子定石、
そうですね、
小机定石、
そうですね、
ないね、外れが、
外れがないです、
ね、前回のやつもだからアーカイブが残ってるから言うけどね、
そうそうそうそう、
いやまず注目してもらいたいのはあれでしょ、そのコメント欄で俺らが発見した
というさ、そうだね、そうそうそうそう、でなんか一時的にその電波が悪くなったりしたのってやっぱりそれなんじゃないかって話をさっきしてたんですけど、
ね、まあ、詳しくそのね、オカルドの、YouTube の、うん、小机定石生配信、なんだっけ、何配信だったっけ、
心霊生配信、
心霊生配信っていうところでね、
そうです
ね、新しいやつで、
はい、
のコメントで、
はい、
ぜひ見ていただけると何分何十秒のところで声が入ってますみたいなコメントがあってね、
そうそうそう、
でうちらも確認したらその今言った通り電波がベロベロベロってなって、
うん、そう、
そこのベロベロの中にね
入ってるんですよ。で俺とポエムの声ではないですよ、
ない、全然違う声、
はっきりね入ってた、あんなはっきり入るもんなんだね、は
い、しかもなアンサーだよね、完全に俺らが喋ってた内容のね、
そうそうそうそうそう、
それが入ってるからちょっとびっくりしちゃったね、あれね、気持ちよかったね、
だからもうあそこに入った時間が多分、うん、まあ、夜の8時ぐらいから配信始めて、うん、まあ、10時に配信終わったんですけど、うん、なんかもう歩いて最初の方からもうおじさんの声が俺聞こえてたりとか、うん、ポエムが公園入ってちょっと歩いてったらその女の声が聞こえたとか、
まあ、あれはでも動画に入ってるから言っちゃうけど、うん、ね、最初入ったところに空堀というね、
まあ、そうそうそうそう、
お城でいう空堀がありまして、
そうそうそう、
その空堀の方から女の人の声が俺が、
そう、
普段声聞こえるのって大体ルタ君なんですけど、俺が聞こえて、
そうそうそうそう、
なんかこっちの方からその時空堀って気づかずにね、
うん、
こっちから聞こえた、こっちから聞こえたっつってずっと騒いでて、うん、見たら縦看板でここは空堀ですみたいなの書いてあってね、
そうそうそうそう、
で、まあ、探索して、
そう
で、ね、
最終的にねその横道みたいに行くところがあって、でここ入れるねって言って、
入れないよ、
まあ、まあ入れない、まあ入れ
ない、俺が確か、うん、なんつうの、普通にね、順路歩いてる時にこっちに影が見えたって言ってね、
うん、そう、あ、そんな話
言って、
うん、
で一応まあ降りれるっちゃ降りれるように、なんか木とかがなかったから、
そうそう、
そしたら鬼のルタ君がね、うん、鬼のもがく人が、じゃあ行こうっつって、
そう
って、ここ道じゃねえけど
っつって、あ、大丈夫、行こう行こう、でガンガン
で降りてったら、そこが最初に声が聞いたって言われてた空堀の中だったっていうね。
で怖いのがさ、俺あんまりほら取りつかれたとかさ、うん、なんか誰かいるみたいな感じのことは言わないんですけど、うん、その時は本当に背筋にいろんな感覚があって、多分手のひらでバンバンバンバン俺の背中をひっついてるような感覚といえばいいのか、うん、しがみつかれてるような感じ、
触られて
る感覚が、そうそうそう、すごいあって、あれ本当に気持ちよかった。そうで、なんかもう別になんか主張があるわけじゃないんだよね、うん、ただここに来たやつらになんかちょっといたずらしてやろうとか、そういう感じ、
存在証明みたいなね、
そうそうそうそう、
ここに俺らがいるっていうのを分かってくれみたいな、
そうそうそうそう、
感覚だよねあれね、なんかどう俺らをどうこうしようっていう感覚ではなかったよね。
そうで、もう声もずっと入ってるし、うん、みたいな感じで、もうなんか気持ちよかった。とにかく一部だけすごい溜まってたしね、
ね、その空堀のところが、うん、そのね、バケタンが赤く光るってところもぜひ注目で、
そうそうそうで動画内でも、動画内で配信内でも話してるけど、本当にね薄いサランラップみたいな膜が、うん、いっぱい貼ってある感じで、要はまとわりつくような空気感というか、う
ん、あるので、
そういうのもあって、
ぜひ動画はチェックね。で、うん、その空堀を降りる瞬間ね、ちょっと 今もね、さっきも飯食いながら、うん、はい、うちらで議論してたんだけどね、
はいはい、
映ってるというか、手みたいなのが
映ってるんですよ。あ、そうですね、
映ってる。ぜひそれを、そう、まだ動画とかコメントでは言ってないんですけど、
はい、
そこだ、ぜひこれ聞いてる方いらっしゃいましたら、ちょっと検証を、はい、ね、1時間10 分ぐらい、
10分20秒ぐらい
のところで、うん、僕の右上あたりに ね、
そうそうそう、だから一瞬ね最初木かなと思ったんですよ、うん、ただその木が映ってるにしても、じゃあ他の部分なんでそんなにはっきり映ってないのっていうか、うん、まあ、真っ暗なんですよ、そこの一部だけ光っててみたいなんで、うん、あれ本当に気持ち悪いよね、
あれはだから気持ち悪いよ、
うんうん、何なんだろうねあれ本当に、
どういうことだと思ったもんずっと、
そうそうそうそう、うん、だからもう検証するにもあれって生配信じゃないですか、うん、生配信だから、そう、動画の素材っていうものが別にあるわけじゃないので、うん、詳しい検証っていうのが一応できない、そのアーカイブを落として、うん、あの俺らで検証するってことは一応できるけど、うん、ただそうやっぱ素材の画質も良くないし、うん、なんでちゃんとねまたいつかねあそこで検証しに行こうかっていうところなんですよ、パブさん
また行くのあそこ、
また行きますよ、はい、
まあ、まあいろいろとね、はい、あと俺の方でもあの一応コラボしたいっていう方がね、うん、
はいはい、
結構いろいろと来ているので、
はい、
まあ、今度はコラボ配信とかでね、
そうですね、
まあ都会なんで行きやすいから、
ね、行きやすいですからね、
まあ、もう一度ちょっと検証しようかなとは思います、
はい、
はい、ということで、
はい、
今週のおからじはね、
そうで
ございますけれども、もうね、ポンコツだからさ、今日さ、だからさ、
そうですね、なんかトークも精彩がないですね。
本当にないですか、私、精彩ないですか、
今日はないですね。
ないですか、申し訳ございません、本当に。だとしたら、申し訳ございません。次回は一応ですね、先に言っておきますけれども、ポンコツだから、次回2月の19日でございますので、
はい、19日ですね。
はい、ということで、はい、今月も、エンディングテーマは、パーティーポンチの Don't Stop Me ということで、
はい。
もうオープニングもそうだけどね。
そうですね。
毎回パンパン。でもこのさ、パーティーポンチ、さっきさ、いたのは、はい、アリスのシスターさんがいてね。
ああ、そうですね。この前番組、ね、
そう、うん、僕らがね、こちら C-WAVE さんで収録してる前が、
はい、
アリスのシスターさんの番組で、ちょうど何バッティングっていうのを
ね、あ、そうです
ね、入れ替えでいらっしゃってたんだけど、
はいはい
はい、まあ、若いね。
若いですね。
キャピキャピずっと騒いさ
ね。そうですね。
キャッキャッキャッキャ。俺らのこのね、カエル死んだのとさ、朝からポンコツのおじさんがさ、後ろでスタンバイしているにもかかわらず、キャッキャッキャッキャッしてたよね。
そうですね。
すごかったよね。
いや、もう僕はずっと借りた猫みたいになってましたね。はい、女の子苦手なんだよね、
僕。なんだよ、それ。そうなんですよ。もう、俺それでさ、なんか、
はい、
アリスのシスターですっつってチラシをなんかもらったのよ。で、
はいはい、
サインなんかプロデューサーさんがさ、じゃあまあサインして渡しなみたいな、ちょっと俺横で聞こえたんだけど、
はい、
ラッキーと思ったんだけどさ、はい、これメンバーがさ2の C の6人いるわけよ、
はい、
でサインしてくれたの2人だろ、枠がめちゃめちゃ余ってるのよ、サインの枠が。
そうですね、
白爪楓ちゃんと、
はい、
これはミオちゃんかな、ニャって書いてあるけどミオオレンジとピンクの2人だけで、
なるほど、
他何もサインしますとかすげえ散々騒いでたのにさ、それで帰っちゃってからさ、
なんかもう自分らの話に夢中な
夢中で、すごくね、こういう、いや、こういう若いのさ、ガ、はい、ルドにもこういう何若いエキスじゃねえなんていう
の、ああ、まあそうだよ ね、あれでも淳も若いよ一応、
あいつもうおっさんだろお前行きと帰りの移動中の車の中なんかもう出会い系のなんかさアプリの話ばっかりしてんじゃないってさ、ねえ、
いや、そうなんです
よ、そこで人妻の方と出会いましてみたいな話ばっかりしてんじゃないってさ、新しいアダルトビデオの話とかさ、
そうですね、もう本当ひどいですよ、ここじゃ放送できない内容ばっかり、
内容ばっかりずっとあいつ下ネタ言ってんだ
から、そうだから、なんかね本当ね、新メンバーとかね、そんなこと言ってらんないぐらいで落ち着きますよね、この件が本当に、
いや、まあまあまあ、
下世話だ、
淳は淳はで、あれでも淳なんですか、あれ
24かな、
あ、24なら、あいつ、そう、
大学卒業だから今年
よ、でもまあそうだよね、俺らと一緒に行けるぐらいだから
ね、そうだね、
そんな感じでございますよ、うん、
でもね、人妻漁っちゃダメだよ
でさ、もうアツシも呼びたいんだけど、なかなかやっぱ卒研とかで ね、
そうですね、うん、
本来は行ってほしい、
まあ、そうですね、
こなん
で、まあ次回ぐらいにね、ちょっと呼ぶように交渉してみようかな、
交渉ってなんだよ、メンバーだけど、
メンバーだけどね、
はい、まあ、そんな
感じで一応サポートなん
で、ね、はい、いつかアツシが来れるよう皆さんもぜひ楽しみにまたおからじを
はい
聞いていただければと思います。それでは皆様2月19日会いましょう。さよなら。
さよなら。